ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしております。スタジオには木田先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
結構夏も半ばですけど ね、夏らしいことは、
夏らしい、お盆の13日の日は、あの市議会のメンバーと一緒に、煮上がり踊りを、福山の、盆踊りの一種なんですけど、はい、踊ってまいりまして。
あ、ちょっとなんか、ね、ハッピーも切られて。
そうです、そうです。はい、浴衣というのかな、はい、着させていただいて。
いいですね、やっぱりね。
まあ、ね、お墓参り、実家にね、お仏壇とお墓参りという形かな。
ちょっとのんびりもされましたかね。うん、
少しだけ。はい。
はい、ということで、まだまだ夏休みも続いておりますけれども、はい、今日のテーマはこちらでいきたいと思います。ズバリ。夏休みの過ごし方ですね。
はい。
はい、過ごし方といっても、まあ、家のこととか生活リズム、学校、部活、勉強、まあ、いろんなことが気になってもくるんですけど、今日はポイントをいくつか絞って教えていただきます。
はい。
まず、夏休み、お子さんが家にいる時間がどう、長くなりますよね、はいはい。一緒に過ごす機会が増えるということですけれども、やっぱこの親子の距離感っていうのは結構悩みの方も多いと思うんですけど、
なるほど。
どんなことをこうね、心がけると言いますか、普段通りでいいものなんでしょうか。
そうですね。夏休みの、はい、親子の時間に関するですね、とある調査ありまして、その調査によると、小学生のお子さんを持つ親御さんの3人に2人は、子どもの夏休み中は子どもと過ごす時間が増えるとこういうふうにお答えされてて、
ね、
はい、増える人の中で4時間以上増えるでしょう。最多なんですよ。1日4時間以上増えるんでしょうね。で、普段通りに保つかどうかは、これまでの親子関係にもよるとは思ってて、で、例えば私なんかはですね、毎日夜家に帰るのが夜遅いんで、家に帰ると大体子どもたち寝てることほとんどなんですけど、今夏休み中で、朝から塾には行ってるんですけど、でも学校に行く時間よりは遅くから始まるんで、普段よりも夜遅くまで起きてることも多くてですね、帰ってからゲーム一緒にしたりとか、一緒にテレビとか YouTube 見たりとかですね、媒介物通してよく話を回してますね。最近でいくと株価暴落のニュースとかね、見ながら一緒に金融の話したりとか、
すごい、
あとオリンピックの話も、選手たちがその舞台に立つために、何をして過ごしてきたんだろうねとか、なんか負けて追いつするぐらいまで人前で泣くって、もうどれぐらいこの一瞬のために、もう何年も何年もね、努力してきたんだろうねとか、なんかこう人生かけてなんか勝負してるなんかその人たち この裏側とかですね、背景とか、なんかそういうことをなんか感じ取れる人間になんか我が子にはなってほしいなと思ってて、うちの生徒たちにもそうですけど、なんかね、そういうなんか目に見えないものをですね、こう感じ取れる感性とか、養ってほしいしですね、培っていきたいなと思ってて、なんかそういうことつながる話を私は夏休みという機会を捉えてやってますけど、ただ普段から、お子さんとよくコミュニケーション取れていらっしゃる方は別に何か特段変える必要ないんじゃないかなとも思いますけどね。
先生の場合はいつも忙しいから、ちょっと ね、時間がある
時間がある時には話を
そうねっていう感じね、なるほどね。それぞれお宅でも違うと思うんですけど、やっぱりでも共働きで忙しいよというご家庭も多いと思いますしね、夏休み学童保育を利用されているという方もいらっしゃいますが、この学童保育って今どんな風な感じになってるんですかね。
そうですね。
変わってきてる？
学童保育とか放課後児童クラブとか、呼ばれたりしますけど、私今福山で市議会議員もしてますけど、福山市の場合でいくとですね、夏休みだけの利用でも大丈夫ですし、なんなら1日限定とかで利用とかもですね、申請すれば可能で、で、そこに加えてですね、私も議会で提案したんですけど、これまでの開設時間が、福山市の場合でいくと、夜6時までだったんですけど、 けど、それを夜7時まで1時間こう延長しようと。でこれ一度に全ての施設をというわけにはいかないので、まあ、数年かけてこれできるように今取り組みを進めているというところと、まあ、そこに加えてプラスですね、夏休みの開設時間も、これまで朝8時30分開始だったのをですね、30分前倒しして朝8時から始めようということで、これも数年かけて、まあ、取り組みを進めていこうとですね、まあ、実行している最中で、働いている保護者の方々が、まあ、送り迎えしやすいように、学童保育を利用しやすいように今福山市の担当課が、まあ、頑張って取り組みを進めていらっしゃいますね。で、まあ、このあたりも、まあ、夏休み中だけでも OK かどうかっていうのは、まあ、福山市の場合はそうですけど、まあ、自治体によっても違ってくると思っているので、まあ、各自治体の担当課の方にですね、まあ、お問い合わせいただくのが一番わかりやすいかなと思いますね。
そうか、やっぱり時代とともに変わっていかないとね、いけないわけです
もんね。私小学生の頃なかったですけどね。
そうそう、私もなかったですね、やっぱね。でやっぱ長期の休みで心配なのが、
はい、
生活リズムがね、どうしても乱れてしまうことですね。まあ私も親もダラダラしてるので、あんまり子供にも言えないというのもあるんですけれども、厳しすぎてもね、良くないと思いますが、どういうことを保護者はある程度気にしておいた方がいいでしょうかね。
そうだな、これもそうですね、お子さんのタイプによるんかなと思ってて、まあちょっとうちの子の場合で恐縮ですけど、うちの子は基本自己責任でさせてるんですよ。夜遅くまで起きててもいいよと。でもその代わり、そのことを理由にして、例えば夏休みで行くと塾休むとかですね、習い事休むとか、もうましてや新学期から学校に行かないとか、僕は絶対に許さんと。
そういうことか。
で、そのルールが守れるなら、まあ自己責任でやりなさいねと。これ小学校の時はそうしてましたね。でまあ、さっきも言いましたが、ただこれお子さんのタイプにもよるんで、まあ、どういったタイプかもしわからないとしたら、まあ、一度、まあ、させてみて、失敗を経験してから、まあ、じゃあどうするかって一緒に決めてもいいかなと思いますし、まあ、ただとはいえどうしても心配なら、まあ、当然強制的に寝かそうがまあいいんですけど、であとこれ全然別のケースになりますけど、朝早くからスポーツの練習とか試合がある場合は、早く寝ないと、特に今夏暑いんで、まあ、命の危険性ありますから、もうこれ早く寝た方がまあ絶対いいでしょうし、まあうちの子たちの場合も運動しないといけない時は自分で決めて早くまあ寝てますし、であとはまあ正直言うと、まあお子さんが、親御さんの言葉をどう受け止めているのかなというところにもよるかなと思ってて、要はこの部分だけ、この早く寝るとか寝ないとかいうところだけじゃないと思ってて、正直こうどう親の言葉を子供が受け取る関係性を、まあ、普段作っててるかっていうところも結構あるかなと思ってて、なんか親の言葉は決して軽くないよと、大事なんだよと、でこの子供が受け取れる関係性を、まあ、どう作っていくかっていうことが、まあ、結構大事かなというのは思ってて、これ社内のマネジメントと一緒のように感じてるんですよ。要は上司の言葉を全く受け取らない、聞こうとしない部下みたいな、まあ、うまくいかないじゃないですか、マネジメントが。
まあ確かに ね、この人に言われたら聞こうとか ね、ちょっとあったりするもん ね。
これはおそらくですね、まあ、パートナーの方との関係性とか、協力関係も絶対いりますし、おじいちゃんおばあちゃんの協力も絶対いると思うんですけど、このまあ寝るとか寝ないとかのこの一つの枝葉の部分だけで勝負しようとすると、やっぱりどうしても付け焼き刃感でちゃいますし、まあ、関係性トータルだと思うんで、なんかこう総じてこうどうしていくかっていうのは結構大事かなと思います
。ね、ラジオ体操も最近もうやらないのかな。
そう、私が子供の頃毎日やってますけどね。
あれがあると夏休みもね早起きするんだけど ね、あれ今日いいんじゃないかな。今やりたいの。はい、そして部活ね、まあ、また夏休みは夏休みのまた時間帯になったりとかして、もう夏休みにかけてるという部もあると思うと思
うん
で、ここでまた保護者が協力できること、心がけておくことありますか？
そうですね、まあ、部活動全般かもしれませんけど、まあ、特に運動部の場合は、先ほども言いましたけど、とにかく暑いんで、めちゃくちゃ暑い、特に今年すごい暑いじゃないですか。
暑いですよ。
ねえ、やっぱ健康管理は絶対で、まあ、でもこの辺は、まあ、当然保護者の方は、かなり気をつけていらっしゃると思うんですけど、まあ、あとはなんか頑張って家に帰ってきた時に、まあ、ねぎらってあげるとか、そういったところかなと思いますけどね。
まあ、そういうのとり一番皆さんが困ってると思うのが、宿題の進捗。
なるほど。なるほど。
これじゃないかなと思いますよ。
なるほど。
はい。もうね、あと半分切ったでと。
うんうんうんうん、
やってるかしらみたいな。 絵を描く画用紙も丸まったままだし、みたいな、気になるところですけど、どうやってこうね、声かけ、あんまりうるさく言って、もう逆に今やろうと思ったのにやる気寄せたとかよく言われてたんですけど。
そうですよね。私もギリギリになってやるタイプでしたけど。
そうですね。はい。こういう時は、
そうだな、まあ、あの、こういうこと言うとですね、はい、あの、学校の先生から叱られるかもしれないんですけど、私は正直しなきゃいいと思ってるんですよ。しないんなら、正直。要はやっていかずにですね、
はい、
先生から叱られればいいと思ってるんで、私は。
まあ、斬新な。
これ、あの、子供たちにも言ってますけど、はい、別に子供が宿題やんなくても私困んないし、あの、そういう失敗体験って人生の中では、私は必要なことだと思ってて、やっぱ失敗から学ぶことってたくさんありますし、失敗しないと本気になれなかったりとか、意識改革できなかったりすることもあると思うんですよね。で、例えば宿題やっていかずに、みんなの前でで、あの、先生が叱っていただけるんであれば、もう叱って気まずい思いとか、もう恥ずかしい思いを私はしたらいいと思ってて、うちの子たちは。で、決められたことを守らなければ、もうどうぞ大いに叱ってやってくださいと。これ本人のためになると思ってるんで、で、これあの、宿題に限らずなんですけど、やっぱりね、あんまり転ばぬ先の杖はしない方がいいと私は思ってるんですよ。
ね、
うん、やっぱ可愛い子には旅をさせようじゃないですけど、はい、あんまり大人が先回りして、子供が本来経験すべき失敗を取り上げない方がいいと思ってて、で、昔はね、それでも良かったんですよ、はい、親が先回りしても。で、なんでかっていうと、各学校が、とにかく子供たちにチャレンジさせて、失敗を強制的にさせれるような空間だったから、子供たち学校の中でいろいろ学ぶことできてたんですね。で、もちろんそれによる弊害が全くなかったといったら、もちろんそれはありましたけど、でも今よりも子供たちって本当にいろんなことを体験を通じて学べてたと。でも、これどんどん保護者もそうだし、地域もそうだし、まあ、教育評論家たちもそうだし、もういろんな大人たちが寄ってたかって学校批判するもんだから、もうとにかく当たり障りないように、もう失敗させないように、もう石橋を叩いて叩き割って、チャレンジしなくてもいい空間に、もう要は平穏無事に過ごせる空間に、特に公立の学校ってもうそうなっていってるっていうのは、すごく如実に感じてて。
先生の意識もそうやってね、やっぱりなってしまう。
で、これやっぱり学校の先生の責任じゃなくって、私は社会がそうさせてると思ってて、で、こうなるとですね、子供必要なチャレンジとか必要な失敗する機会がまあどんどん失っていってまして、で、この流れを社会全体で変えるのって、はい、本当にもはや不可能に近くなってきてると思ってて、まあ、だったらせめて自分の家だけでも、子供たちが社会に出るその前だからこそ、安心して失敗を経験できる。で、その失敗を学びに変換できる。まあ、そういった空間である必要があるなと思ってて、で、親以外にですね、はい、真剣に我が子のことを叱ってくれる大人ってもう希少生物になりつつあって、私子供の頃って近所のおじさんとかおばさんもめちゃくちゃ真剣に叱ってくれましたけど、
はい、よく怒られてましたね。ね、やっぱありますね。
今そんなことするとすぐクレームつけられて、子供のことを思ってわざわざ叱ってくれた人がバカを見る時代になっちゃって、でもそれがみんなが求めた結果で、特に親たちが求めた結果だから、まあ、甘んじて親はそれを受け入れて、まあ、じゃあ変えれるところから変えていく。で、その一つが、まあ、ちゃんと子供に失敗を経験させる。で、当然人として間違ったことをしたら真剣に叱る。まあ、怒っちゃダメなんで、感情論じゃなくて叱るっていう。で、これ徹底しないと、子供がそういったことを学べる空間はもうなくなりつつあるんだという危機感を我々親はもっと持つべきじゃないかなと私は思ってますね。
そうですね。でも自分もでもやっぱりそのやっぱそうね、あのそういう怒れる近所のおばちゃんでいたいなっていう気持ちも出てきました、
ねえ、そうちゃんとねいけないことしたらいけないよって、はい、それが子供のために本当はなるんです
よね。危ないよとか ねやっぱそういうのはもうなんかおばちゃん言ってこうと思ってます、私は ね、
おばさんには全然見えないですけどね。
あ、まあ、やばい、そ、まあ、すみません、なんかすみませんはい、さあ、そして続いて、はい、あのなんかこうやってまあやっぱり先生との学校の関係もいろいろとあるんですけど、まあ、今の時代それぞれやっぱ親子関係とかもなんか家によって結構違ってきたりとかあると思うんですよね、はいはい、考え方とかも、ね、先生のようにちょっともうある程度もう本当ポッと、もう恥もかかせて親はもう見守ってるみたいなとこもあるし、やっぱどうしても気になって気になってって、これなんか難しい時代ですけど、こう今親から子供へどんなことをこうやっぱ伝えていく、やり方は違ってもなんかずれちゃいけないものって言いますか、
そうですね、あのさっき岡さん言ったようにもういろんな考え方ありますし、これ正直言うと今の時代って何が正解かよく分かんないじゃないですか、 ね、
逆に正解を求めすぎるというか、
そうなんですよね、うん、で私の頃10年一昔って言ってましたけど、はい、もう今1年前のことでもすごい古いく感じるぐらい時代の流れ早くて、うん、もう1回成功体験作っても、うん、もうそのパターンって長く続けないし続けられなくて、もうタピオカミルクティーもマリトッツォもどこも見なくなったじゃないですか、もうそれぐらい早いんですよね。でそこに加えてもう ICT が技術革新したことによって、うん、大人が子供の頃に経験してこなかった新しい技術が登場して、うん、でそれは子供の方が使いこなすのに長けてるというですね。
そうですね。ね、
昔、
う
ん、あの人生の先輩である親とかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、まあ、親戚とか先生とか、うん、周りの大人の言った通りにしてれば、うん、ね、その当時の正解というですね、うん、まあ幻想かもしれないけど、その正解というものを与えてくれてた周りの大人たちの言う通りにしてれば、ある程度の成功体験を積むことができてた時代が、あの終わりを迎えちゃって、まあ、そうじゃない時代になって、もう本当正解がよくわかんない。で経験してきたことのないことを子どもたちはまあ息抜きでいかなきゃいけない、
はい、
でその中で大事なことってやっぱ正解じゃなくて、私は納得解を求める時代だと思ってるんですよ。
ほうほうほう、納得解、
うん、何が正解かよくわからないからこそ、うん、自分で考えて自分なりに納得いく答えを出していく、で自分の人生納得感を持って生きていくっていうのがこれから子どもたちの時代だと思ってて、
うん、
で自分で悩んで出した答えだとすると、たとえうまくいかなかったとしても、結果が伴わなかったとしても、誰かのせいにして視野が狭くなったりとか、もうその場から動けなくなるってことは少なくなって、あのそのうまくいかなかったことからまた新しく納得感を見つけていける、
うん、
そういう大人になっていくと私は思ってて、
うん、
まあ、そうした中で大事なことはやっぱ自分で考える機会をやっぱ持っていくってことなんじゃないかなと思いますね、うん、自分で考える、
うんうん、
で、まあ、せっかく一緒に過ごす時間が長い夏休みだからこそ、子どもたちに何かテーマを与えて、うん、まあ、一緒に考える機会を作っていってもいいんじゃないかなと思いますね。
おー、テーマとかだとどういう感じで、
うん、そうです、この間中学生のうちの息子と話したのは、
はい、
パリオリンピック始まる前に、うん、喫煙と飲酒で出場辞退した体操選手が話題になったじゃないですか、でそれについてこういろんな意見ありましたけど、
うん、
まあ、特に著名人の方からはこう厳しすぎるとか、
はい、
ね、出場させるべきだという意見が多かったように私感じたんですけど、
はいはいはい、
これ中学生の我が子に聞いてみたんですよ、うん、どう思うっていう、
うんうん、
でうちの子は出場辞退は賛成だって言ってたんですね、
う
ん、でこの考え方自体は、うん、いいとか悪いじゃなくて、うん、正解でも不正解でもなくて、各個々人とかいろんな価値観、うん、いろんな意見があって叱るべきなんですけど、大事なことは、うん、なぜあなたはそう思ったのかってことが私すごく大事だと思ってるんですよ。で、なんでって聞くと、うちの子に、はい、うちの子ずっと野球してるんですけど、
は
あ、甲子園だって一緒じゃんと、
うん、
で甲子園と何が違うのかわからないと、
うん、
でしかも今回は個人の問題として扱われて、うん、他の選手は出場できたじゃんと、
はい、
だけど高校野球なんて、うん、例えばチームメイトが、
うん、
ましてやベンチにも入ってない選手が喫煙や飲酒したって、うん、チーム全体がみんな出場停止になるんだよと、
あ、そうか、
ね、小学生の時からずっと甲子園を夢見ていろんなことを犠牲にして練習してきて、
うん、
高校3年生で初めてレギュラー取った子は、
うん、
一生にたった1回だけのそのチャンスを人の喫煙や飲酒で奪われるんだよって、
う
ん、そっちの方がよっぽど残酷じゃんって。
なるほどね。
じゃあなんで今回ああでもないこうでもないって言ってる有名な人たちは、うん、その時には何にも言わないのって、みんな知らん顔じゃんって、うん、その方がおかしくないって言われて、あ、なるほどなと思って。
すごいな
ぁ。はぁ。あ、中学生になると、あ、いろんなこと自分なりに考えてるなと思って。
ちょっとね。
うん、これはね、正解とか不正解っていうもんじゃなくって、
うん、
考える機会とか、考える習慣とか、考える癖づけを、なんか子供たちに、夏休みという機会を捉えて、なんか持てるとすごくいいなと思いましたね。そうですね。
やっぱ自分ね、ご自身もされてるからね、運動をまた余計にっていうこともあったけど、うん、まあ、こういう対話の時間を持てる、
うん、
ね、貴重な機会でも、やっぱ
夏休みが
ね、
うん、ね、
ある。あ、今ちょっとメール届いてますので、はい、先生がいらっしゃるうちに。
はい、ぜひ。
チーボーさん、自己責任。ああ、確かに、宿題しなくても母さんは困らないからと言ってたなと思い出しました、うん、夜更かしして朝起きれなくて遅刻も本人が困るので、起きても 1,2 回で友達が待ってる場合は先に行ってもらう、うん、人に迷惑だけはかけちゃいけんよと、
うん、
今は立派に、社会人として育ち、時には愚痴も聞いたりして、うん、ますと、北先生のお話を聞きながら一応、まあ、子育て間違ってなかったのかなと理解させていただきました。あ、この方も結構もう知らんよと、
うん、
宿題しなくても母さん困らんもん、
ね、
母さん困らんもん、
私とあの考え方の近い話すごく嬉しいですね、ありがたいです、
ね、はい、ね、ケスノビッチの母さんも そうなんです。学校の先生は一生懸命やってても保護者からのクレームで萎縮してしまってると思います。そして親は子供が失敗しないように先回りしすぎてると思います、うん、そんな親御さんに言いたいのは、子供が生きてる間ずっと先回りして失敗しないようにするつもりなんですか、うん、それがずっとできると思ってらっしゃいますかということですと、うん、間違えたって失敗したってそれが子供の経験になるんだと、それを経験させてやらないことは子供にとってとてももうかわいそうなことなんじゃないかなと私は思ってます
と。ありがとうございます。ご感想いただいて、まあ、ただ親御さん親御さんで多分不安だからこそ多分先回りしたいっていう気持ちがすごくあると思ってて、保護者の方の不安を何かこう拭えるような、まあ、軽くするよう なんかそういうなんかこう手法だったり、まあ、居場所だったり、まあ、何か方法論かもしれないけど、なんかそういうことも同時になんか両輪としてあると、もっともっとなんかこういいなと思いましたね、今ご意見いただいて。
まあだから親も失敗していいんじゃないですか、
うん、
逆に、
うん、
あ言い過ぎてしまったとか、
あもちろんですね、
あ嫌われちゃったよなとか、はい、ちょっと手を貸しすぎちゃったとか、うん、親も失敗の機会をやっぱ持たせてもらって、うんはい、ね、でだんだんとね、うん、こうちょっとこう関係を作ってね、
はい、
いけばいいんじゃないかなと。
そうですね、う
ん、
後で振り返って後悔するしたり、もっとこういう方法があったんじゃないかと思うのは、うん、私は成長だと思ってるんですよ。ね、今振り返ってあの時もっとこうしたらよかったなとか、うん、もっとこういう方法があったんじゃないかとか、こういう人に頼ればよかったんじゃないかと思うってことは、その時には思いつかなかったけど、はい、後で振り返ると思いつくってことは、うん、その時点よりも成長してるからそう思えるんだと私はそう思ってるんですね。
そうですね、
はあ、なんかね、うん、そこをなんか悩んでくよくよするよりは、はい、自分は成長したんだと思うように私自身はするようにしてます。
そうですね、
はい、
失敗から学んで
心のメンテナンスのために
素晴らしい、はい、そういう考え方もね、はい、いいですね。はい、というわけで、はい、先生からのお知らせも少し、はい、時間がありますので、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。第4回目になりました、子ども未来フェスというですね、子どもたちの職業体験イベントでですね、はい、これ毎回1700人以上から応募があってですね、
そう、人気ですよね、
そう、ありがたいことにですね、まあ、抽選になるんですけども、今年は秋の開催で、10月6日の日曜日の開催になりますので、
はい、
はい、詳しくは木田公平とひらがなで検索していただくと私の公式サイト出てきますので、そこには詳しいご案内載ってますので、もしよかったら小学生のお子さん対象ですので、多くの方にお申し込みいただきたいなと思っております。
か、お申し込みが多数の場合抽選となるんですけどね、はい、受付ももうじゃあ、
はい、受付ももう始めておりますので、
はい、はい、皆さんぜひ木田公平さんのサイト覗いてみてください。
はい、お願いいたします。
10月6日の開催だそうです。
はい、
はい、というわけで今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
親子のこと、教育のこと、先生に相談したいことがある方は朝生アットマーク RCC.net まで送ってきてください。通信制普通科福山市徳利市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田公平さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。